先週はロマ書12章冒頭からのお話をさせていただきました。心を砕いて気をつけるというだけでは、私たちは自分たちの罪深さを乗り越えることができない。どんなに頑張ってもまたやってしまうというお話です。自分の努力で罪を避けるのではなくて、聖霊なる神に心を一新していただいて罪を乗り越えようというお話でした。この世のパターンに従わず、聖霊なる神に自分を変えていただくことで乗り越えようというお話でした。私たち一人一人がそうなのですけれども、いろんな罪深い行動パターン、習慣がなかなか直せないでおります。つい嘘を言ってしまう癖とか、つい人をバカにしてしまう癖、つい物を盗んでしまう癖、そういうものがありますけれども、世の中では何とかして気をつけることでこれを直そう、乗り越えようというふうに教えていますけれども、イエス様はそれが簡単にできることではないというのをよくご存知です。神様の癒しの御言葉が心の奥底に深く届いて、その人の心に聖霊なる神様が働いて初めて人は変わることができる。人間の力ではなくて、神様の力をいただくことで、神様に癒していただくことで初めて人は変わるのだということを、私たち、ロマ書全体を通して特に7章8章から学び、そのことを具体的に12章の冒頭でもう一度学び直したわけです。本日はその続きとして3章からお読みいたします。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきですと教えられています。私自身を含めて、人というのは自分のことを過大評価してしまう、そんな癖を持っています。他人はダメでも自分はいいに違いない、隣はダメでもうちはいいに違いない、総理大臣や閣僚がダメだとしても自分にはもしかしたら能力があるかもしれない、そんなことを密かに心の奥底で思ってしまう、そういう存在です。自分が自分がということで毎日を過ごしています。今日の自分は美人に見えるだろうか、今日の自分はハンサムに見えるだろうか、そんなことを気にしながら毎日を過ごしてしまっています。自分のことを過大評価している人が周りの人に認められないと深く傷ついてしまいます。私たちはとても神経質で、つまらないこのようなことのために時間もエネルギーも人生も浪費してしまいがちである。それが私たちの現実です。で、一番良いのは自分を信頼しない生き方であろうと思います。自分自身をも信頼しない、つまり神様に全部委ねてしまう、そんな生き方です。神様が自分を守ってくださる範囲で生きる、神様が自分に信仰を与えてくださった範囲で生きる、そういう生き方を私たちは目指している。そういう生き方がマタイ5章で言われている心の貧しい人の生き方、自分を信頼するのではなくて 神様が自分を用いてくださる範囲で、その神様の力に信頼して歩んでいく。例えばある人は神様から、自分は幼稚園の先生になって働くのがいいと、そういうふうに計画されているに違いない、そう思って歩む人もいます。自分が学校の先生として歩むのがいい、自分が大工さんとして歩むのがいい、結婚して主婦として歩むのがいい、そんなふうに神様に、求められてるんじゃないか。自分が市役所で働くように計画されて導かれてるんじゃないか。そういう確信を得て私たちは歩みを始める、人生の歩みを始めるわけです。神様から力をいただいた範囲で力を発揮する。神様からいただいた確信と信仰によって生きていく、そういう生き方を目指しています。で、これは仕事働きだけの話でしたけれども、信仰生活というのはもっと広く生活の全般にまで及んできます。そうなると基本的に神様からこんな仕事をいただいたと思っていながらも、日常の細かなことに関しては御言葉に全然従えていないということも起こるわけです。例えば献金生活ですけれども、私も大学生の頃とか社会人始まった頃、神様は10分の1を献金しなさいっていうふうにおっしゃってるんですけども、なんでそんなにたくさん納めなくちゃいけないんだっていうことで、100分の1ぐらいとかですね、こうちょっとしか納めなかったわけですけれども、なぜかというと、そこまで神様に対しての信頼を得ていなかったからですよね。そんなことをしたって損するだけじゃないかと思っていた。つまり信仰の度合い、神様への信頼の度合いが限られていたからです。神様は他人の悪口を言うなっておっしゃるわけですけども、でも悪口言ってしまう、盗むなと言われるわけですけども、どっかでこうちょろまかしが起こって得をしてしまう、そういうことがあるわけです。人によってはこうなんかこうちょろまかすのが止められないっていう人もあると思います。神様に心を癒されていないからそんな風になります。12章3節をお読みします。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。神様にあらゆることをお委ねしながら生きていこうと志すわけですけれども、やはり人によって神様から癒された度合いが違う、神様からいただいた信仰の度合いが違う、神様を全面的に信頼することができないで自分で自分を守ってしまうということが起こります。ですから私たちは周りの人たちがどのぐらい癒されているのか、どのぐらい信仰を分け与えられているのか、そういう部分を見ながら慎み深く、自分がではなくてですね、慎み深く周りの人たちを評価すればいいのだということが分かります。誰々さんは昔怒りっぽかったけれども最近は癒されて優しくなった、素晴らしいとかですね、昔は自分のことばっかり考えている人だったけれども、あの人今は難病にかかった奥様に尽くす生活をしていて素晴らしいとかですね、昔は誰々さん献金なんかほとんどしなかったけれど今は収入に見合った分どころかもっとたくさん献金してて素晴らしいとかですね、そういうふうに神様がどのぐらいその一人一人に働いてくださったのかというのを見て、人というものをこう受け入れていく、考える、そういうふうにパウロは私たちに聖霊なる神様に感化されてこういうふうに進めてくださって今いるのです。 ですからこのような評価に従って、教会総会、私たち4月にいつも行っておりますけれども、長老の選挙をするときには、その方々に どれほど神様が働いてくださったのかというのを見ながら長老選挙をするわけです。また教区総会に出られる方は議長副議長を投票するときに、投票しようとしている人がどのぐらい神様に恵みを受けたのか、どのぐらい信仰を与えられているのか、そういうことを見ながら選んで投票をするわけです。やはり試みに人は会うことがあります。その試みに引きずられてしまっているようでは良い判断を下すことができない。ですから試みにあっても、それでも信仰によって乗り越えられる人というのを選んで、投票するわけです。キリスト教の学校の先生方とお話をすることがよくありますけれども、良い外国人の英語の先生を紹介してくださいというふうに言われるんですけれども、その候補者の方々と面談するとき、どのぐらいその人は神様から癒されているのか、どのぐらい信仰を与えられているのか、どのぐらい神様を信頼できるようにトレーニングを積んできたのか、そういうことを見るようにしています。傷を受けている人が悪いということは全くありません。強い人というのは大概深い傷を受けてそれが癒された人です。全く傷を受けてない人って、ね、意外と弱いので、傷を受けている人でも癒された人がいたら、その人をこう用いる、そんな風にしています。ロマ書12章の4節5節に移ります。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。多くの方々がもうすでに洗礼を受けていらっしゃいますけれども、イエス様を信じてイエス様のご命令に従って私たちは洗礼を受けます。聖霊なる神様に触れられて、そして洗礼を受けますけれども、そのことによって私たちの体というのはキリストの体の一部になるのだ、神の家族となってキリストの体に組み込まれるのだということを学びます。教会の最小単位は私たち信じる者一人一人です。でその教会というのは全体としてキリストの体を構成しているわけです。一人一人が部分で、世界の二十数億人の人全体でキリストの体を成しているわけです。私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちの体にはこう髪の毛があり、眉毛まつ毛があり、額があり、耳があり、鼻があり、目があり、口があり、歯があり、喉があり、首があり、肩があり、こう胸があり、背中があり、腹があって、お尻があって、足があって、というふうにこう全体が作られています。それぞれの部分で働きが違うわけです。鼻毛がまつ毛に対してお前はいらないっていうのは言えない。まつ毛を剃った人の話を聞いたことありますけど、まつ毛剃ってしまうと汗が全部目に入ってくる、それだけまつ毛っていい働きをしてるんだなと、初めて、亡くなって初めてそれが分かるわけです。またおちんちんがお尻の穴に向かってお前はいらないとは言えないわけですよね。どんなに汚い働きをしている部分であっても、もし便が出なければ毒が体の中に溜まって私たちは死んでしまうわけです。キリストの体の部分であるクリスチャン一人一人が全体にとっては かけがえのない部分、一人一人部分、部分の働き、大事な役割を担わされているということを私たちは覚えたいと思います。6節、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますからというふうに書かれています。でこのあと7つの賜物が書かれております。教会を立て上げる霊的な賜物がここに7つ列挙されています。予言する賜物、すなわち説教の賜物、奉仕すなわち人に仕える賜物、教え、すなわち御言葉に即した生き方を教える賜物、進め、すなわち弱い人に希望を与える賜物、5番目は施しというよりは分け与える賜物、6番指導、すなわち教会を治める賜物、7事前というよりは憐れみ同情する賜物、こういう教会を立て上げるには大きく分けて7つの霊的な賜物がある。でそれぞれの賜物を土に埋めて終わってしまうことがないように、それぞれが上手に開発してお互いを立て上げるために用いるときに神様はこれを喜ばれるわけです。もっと平たく言いますと、2番目の奉仕の賜物というのは人に仕えるということですけれども、昼食のおかずを精魂込めて作って持ってくる方もいらっしゃいます。朝早く来てお掃除をする方もいらっしゃいます。畑を耕して毎週美しいお花を準備してくださる方もいらっしゃいます。韓国ではですけれども、ソウルの市長をされた方、大統領を務めたイ・ミョンバクという方がいらっしゃいますけれども、彼は教会に来ると駐車場の交通整理の奉仕をしていたそうです。本人はそれをとても気に入っていたそうです。3番教えですけれども、御言葉に即した生き方を教える賜物のある方です。例えば私たちが進めている毎日の御言葉黙想で、黙想して終わるだけでなくて、それを実際に日常生活で行うと、神様が喜んで支えてくださっているというのを実感するわけですよね。周りの人に喜ばれたりするわけですよね。でその恵みを持って御言葉をこう教える人というのは、周りの人たちを立て上げる良い、勧めの賜物を持った方と言えます。あ、すみません、教えの賜物を持った方と言えます。次、勧めですけれども、希望を与える賜物のある方、生きる希望を失った方、精神的に落ち込んだ方に夢と力を与える賜物のある方が勧めです。そして次の5番目、施しというよりは分け与える賜物ですけれども、例えば会社経営などでお金を稼いで、それをもって街道建築の資金を提供する、財政面で教会の建物を建てる、もしくは海外地方に宣教師を送る、そういうものを財政的に支える方がこの5番目の賜物を持つ方です。6番目、指導ですけれども、教会を治める賜物ですが、例えば先週お財布からお金がなくなったという窃盗事件があったんですけれども、そういうところに直面した時に、神様の御心は何なのか、単に感情に左右されることなく、私たちはの教会は神様にこういうことを求められているんじゃないか、これをきっかけにこんなふうに対処したらいいんじゃないか、そういう鋭い判断力を持って教会を治める指導の賜物、これが6番目です。7番目、憐れみ同情する賜物、私それこういうのが薄いんじゃないかと思いますけど、肉親の死などで傷ついた人、相手、悲しんでいる相手に、同情する力のある方、その同情を通して神様がその相手の人の心を癒し、立ち直る力を与える、そういうのが7番目の憐れみ同情する賜物。そして1番目に戻りますけれども、説教で 聞いている人の心を揺さぶり、約束の言葉、癒しの言葉、許しの言葉を語ることで、聞いているものをして神の子たらせる働き、小さなキリスト、クリスチャンにならせる働き、そういうのを賜物を持っている方もいます。でそれぞれが賜物を発揮することで教会、これはノアの時の箱舟のような救いの器ですけれども、その教会を前進発展させることができる。でそれぞれの賜物が自分の、努力で得たものではなくて、神様からもらう資格がないのに受け取ったものですにとなります。でここまでは多くの方々が、ああそうかそうかというふうに聞かれると思いますけれども、問題があります。教会には自分にとって嫌いな人が来るということですよね。お互い罪人なのでこれは避けようがない。でそれで9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいというふうに、聖霊に導かれたパウロが記しているのです。一人一人は部分で、世界には二十数億人のクリスチャンがいるので、その中には必ず自分に、必ずしも合わない人がこう含まれているわけです。鼻毛がまつげに向かってお前はいらないと言えないのと同様に、私たちはそういう自分と合わない人をも実は必要としているわけです。貴重な、気が合わない、波長が合わない、実は自分はがそういう人嫌いだ、そういう人をですね、実は、大切な仲間であるということをここから学びたいと思います。私たちはみんな今日本に住んでいます。でこの私たちの社会は割と単純に人間を評価する傾向があります。単純に評価する、特に学校という社会においてはそれが顕著です。単純な物差しであらゆる人を評価判断してしまう。多様性が実は少ないわけですけれども、例えば小学校に入りますと、純くんがもう1年生入ったばっかりですけども、運動ができるっていうのすごく大事ですよね。周りの人たちから評価もらうときに、あいつ運動会でこんな速かったんだぜとか、リレーでアンカー務めたとか言うとですね、それで5人も抜いたって言ったらですね、もう学校中でヒーローになってしまう。まあ、ちょっとヒーローっていうのは言葉の使い方おかしくて、本来であれば周りの人のためにたくさんの犠牲を払った人がヒーローなんですけども、ここでは表面的なヒーロー。で次に勉強のできる人が当然ながら評価、高い評価を得るわけです。そして音楽や図工、習字や絵画、理科の実験や裁縫、料理が得意という人もそれぞれの分野で際立った評価をもらうと思います。で次に大人に近づくと、私は顔が良いか悪いかとかですね、背が高いか、スタイルがいいか、セクシーか、そんなことをこうどんどん気に始めるようになっていきます。で結婚に至っては相手の経済的な力とか社会的な地位とか細かく見ながらこう判断を下すようになります。でキリスト教の価値観がこの社会にはあまり浸透していませんので、このような数値に直して評価できるようなことでお互いを評価し合っている、そういう社会に私たちは住んでいます。でこれに対してもともと国を作るときにキリスト教会、自分たちが純粋な教会を立て上げたい、そういう意図を持って一部の方々が国を作った、そんな国があります。でその代表格がアメリカ合衆国です。今はあの国は強欲な資本主義、資本家、多国籍企業によって支配されてしまっていますけれども、もともとは社会を良くしたい、純粋な教会を立て上げたい、そういう意図を持って多くの人たちがアメリカ北米に移住していったわけです。今は強欲なお金持ちが支配する国ですけれども、もともとは 清いお金持ちが多い国だった。キリストのイエス様の価値観に従って周りの人のために犠牲を払うことがとても大事だと思っている、そういうお金持ちがたくさん今でもいる国になっています。ですから大学や高校が寄付金をこう求めると寄付金がたくさん集まってきます。ですから年間400万円とか500万円という高い授業料を要求する学校であっても、卒業生とか地域の人たちがたくさんの献金を捧げるので、無一文の人でもそういう高い学費の学校で大学で勉強できるように奨学金が整うわけです。もしくはオーケストラとか劇団とかという団体はたくさんの人を雇用してお金がかかるわけですけれども、チケット収入だけでは成り立ちませんので、多くの特殊化の献金によってそのオーケストラや劇団が支えられているわけです。それがアメリカ合衆国の強みになっています。でアメリカの教会の中高生のキャンプ、大学生のキャンプなどに行きますと、目を見張る行動をする人たちがいます。何かというと、重いものを運ぶとかそういう重労働はですね、リーダーがお前やれとかって押し付けなくて、これやりたい人っていうふうに呼びかけるんですけども、率先して私がその重いものを運びますという人がすぐ現れるわけですよね。そういう周りの人のために犠牲を払うのがどれだけ素晴らしいかというのが教会の若者の中に浸透している、そういう社会になっています。もちろんイエス様を知らない方々はそんなことはしません。競争心むき出しのあの社会にあっても、教会の中にはそういう立派な青年がたくさんいるということです。それは韓国も同様です。人間の評価というのがとても多様なわけです。で、日本では勢い、頭がいいかどうかというのを極端に重視してしまいます。ですからどこの大学で学んだのかというのをとても気にします。しかし教会生活で考えると、実は頭がいいっていうのは必ずしもプラスにはなりません。伝道者の書、新共同訳のコヘレトの言葉7章の終わりを見てみると、こんなことが書かれています。28-29、私の魂はなお尋ね求めて見出さなかった。千人に一人という男はいたが、千人に一人として良い女は見出されなかった。ただし見よ、見出したことがある。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるということ。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるということ。頭のいい人は物事を複雑に考える傾向があります。聖書を理解しただけで、満足してしまうことがあります。で、行動に移れない、単純なことができなかったりします。周りの人を愛しましょう、家に帰って奥様を、夫を愛しましょう、そういうことになるとちょっと恥ずかしくて行動に移しにくい。平日の祈り会に出席しましょう、足が遠のいてしまう。自分の悩みを打ち明けて祈ってもらいましょう、そのマイナス自分の悩みを打ち明けるマイナス効果を気にしてなかなか言い出せない。それが頭のいい人の弱点です。で、御言葉、聖書の御言葉というのは仮に理解できなかったとしても、それを実践してみるところに大きな価値があります。周りの人を愛する、実際に愛せなかったとしてもちょっとだけ愛することから始めるわけですけれども、相手のいいところを褒める、今日は素敵な服ですねとか、そういう小さなところからこう相手を愛するというのをちょっとずつちょっとずつ積み上げていくことによって、もっと深く愛せるようになるわけです。自分の嫌いな人のためにご飯を作ってくるとかですね、そういう頭のいい人はちょっとバカにしがちなことを実際にやってみることで、神様の祝福っていうのは体験できるようになるわけです。 ですから、こういう複雑にものを考えがちな人間、そういう人が大体牧師になったりするわけですけれども、そういう人たちはもっと単純に御言葉を信じて行える人から学ばなくちゃいけないっていうことなんですよね。頭のいい部分があだになっているのであれば、もっと単純に御言葉を信じて行える人の行動を見て、先輩方の行動を見て、そこから学ばなくちゃいけないということなんです。つまりお互いがお互いを支え合っているということなんです。教会の中ではそれぞれの教会で働く分にはどんな方でもできるんですけれども、埼玉地区全体とか関東教区全体とかという働きになってくると、やっぱりある程度勉強が得意な人の方が向いてるわけです。でもそういう人だけが輝くのではなくて、教会の中においては普通にイエス様を信じられる、普通に御言葉を行える方から、そういう人たちは多くを学ばなければならない、お互い支え合っているというのが私たちの置かれた現実です。それぞれがどんなふうに神様から祝福を、賜物を与えられているのか、自分にないものをすぐ隣の人からこう見て学び盗むというのをやっていこうというわけです。そしてお互いを見るときには、あの人にはああいういいところがある、自分にはないこんな素晴らしいところがあると、そういうのを尊敬を持って受け止める、そういう共同体を私たちは目指し、パウロがもそういうふうに進めています。9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。で、これは何かというと、視点を変えてみると、21世紀が求めている学習する組織そのものです。自分たちの成長のためにお互いに学び合うわけです。私たちは自分の罪深さを自分の力では、自分の頑張りでは乗り越えることはできません。しかし神様の霊を受けて心の一新を体験するときに、私たちは呪いの器から愛の器に少しずつ変えられていきます。兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思う、そのような愛の共同体が聖霊が働くことによってここに出現するようになるのです。祈りましょう。天の父なる神様、私たちの知恵では考えられない優れた教えを今日も私たちに授けてくださったことを感謝いたします。自分が優れているに違いない、そう思ってしまう私たちは悔い改めます。しかし自分を責めて自責の念に浸るだけでは、新しい人間に生まれ変わることはできません。どうぞ私たちを憐れんで助けてください。心の一心によって、この教会がますます愛に満ちあふれる教会になるように助けてください。あなたの助けが必要です。どうぞ憐れんでください。そして私たちが互いに学び合う愛の共同体に生まれ変わることによって、この地域全体が、私たちがイエス様の交わりのもとにあるということを知ることができますように、私たちのが愛し合うことを通して、あなたの皆が崇められますように、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。